ルカによる福音書第9章の51節から56節。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して住んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みでしたら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。以上です。よく短期は損期っていう言葉技があります。最近ではですね、短期っていうよりもですね、切れるというですね、言葉が、よく聞くようになりましたけど、最近その切れるっていうのもなくなってきたんですよね。学生が切れるとか、すぐカッとなる性格だけでは収まらない時代になったんでしょう。切れるというよりもなんかもっと陰湿になってきたというかですね、うちの方に隠れてしまう、その怒りがですね、じゃないかなというふうに思っています。成績のいい子はいい子なん、いいんですよね。で、今成績のいい子、部活なんかしてるとですね、成績もちゃんと取ってないとですね、大会に出してもらえないですね。それはそれでですね、いいことだと思うんですけど、最近そういう子たちっていうのはですね、家で勉強して成績を上げるんです。で、それをどうするかっていうと、普通の授業の時に騒いどるんですよ。ってすっごい陰湿だなと僕は思うんですよ。それは家に帰って勉強して成績を上げるのは、確かにですね、いいことだと思いますけど、だからといって普段の授業に人の邪魔をするっていうのはどうなんでしょうね。昔は騒いでる子は夜も勉強せずに悪かったんですけど、そんなことまでして部活で試合に出なきゃいけないんでしょうかねと思いながら、ちょっとなんか切れる、まだ切れるっていう方がですね、表にこう出てですね、分かりやすかったんですね。それで対処したかったんですけど、そうなってくるとですね、問題っていうのがより深く、より陰湿に入っていって、よりいじめっていうのがなんか訳の分からない方向に行くんじゃないかなと思いながら、ちょっと危機感を持っております。私たちは自分の考えや意見が通らないときには全くですね、違った意見が出たりするときにちょっと冷静になって考える、そういうふうにですね、教わってきたんですけども、最近はその冷静になって考えるが切れるになって受け取れなくなって、それがもっと陰湿になって隠れていってるという、そのような状況の中にですね、あるのかもしれません。でもどっちみちどちらのことをですね、考えても原因は自分のみという、自分のみっていうことがですね、問題じゃないかなと思います。で、イエス様は十字架の時が近づいてエルサレムに向かう決意をされています。その時にですね、サマリアの村を通られたんですけど、エルサレムに向かっているということでイエス様を歓迎しないですね。サマリア人っていう人たちはですね、エルサレムがですね、信仰の拠点と思ってませんから、自分たちだと思ってますので、エルサレムにですね、お前に住んでいくってものに対してはやっぱりですね、なんか変な思いを持ってたのでしょう。ですからイエス様のことを全然歓迎しなかった。そうするとですね、今日はですね、弟子のヤコブとヨハネがですね、切れたって話ですよね。カッとなってですね、天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。きっとこれですね、歓迎されずにですね、なんでだっていうことでカッとなったんでしょう。で、その言葉に対してですね、イエス様は嫌ましめられたですね。ちょっと待ちなさいですね。ちょっと冷静に考えてごらんなさいですね。胸に手を当てて考えたらどうですか。そのことをですね、今日はですね、言われました。で、どうやって戒められたかは書いてないんですね。何かわからないですけど、戒めをされたということなのでしょう。で、昨日ですね、大井教会の役員さんとですね、陪席の人にはですね、本教会から送られてきたですね、文章を皆さんにですね、回したと思います。何かっていうと、ハラスメントの文書なんですけど、延々17ページありましたね。で、なんだこれってですね、ハラスメントが起こった場合の対処の仕方とか、なんとか、とにかく17ページにわたる規定っていうのがあって、ってですね。 で最近はですね、昔は牧師から信徒に対するハラスメントのことをハラスメントと言ってたんですけど、最近は信徒から牧師に対するハラスメントもやっぱり重要な問題になってきてですね、まあ、それが両方がですね書いてある。まあ、ハラスメントって言ったのは教会が扱っているのは2つでした。セクハラとパワハラとですね。まあ、セクハラの問題はですね、昔から教会の中でですね、牧師先生たちのいろんなことがありましたしですね、まあ、そしてですね、パワハラっていうのは本当に最近出てきたことだと思いますですね。まあ、どうしてもでもパワハラ見たくなっちゃうんじゃないんですかねと、それは牧師と信徒の立場からすると、まあ、今までの先生たちをですね、指導とかですね、そういうところから行くと、俺は上の必ず上に立つ立場にあるものが下に向かっていくことは、多分パワハラ、一歩間違えば全部パワハラになるんでしょうからですね。で、それが信頼関係の中においてパワハラでなってなかったということなんでしょう。で、それが逆のですね、ことが出てきたっていうのがさ、もう非常に驚いたことです。それは信徒から牧師に向けてのパワハラ。で、昔からそれもあったと思うんですよね。あったと思うんだけども、それは取り扱えられてなかったんでしょうですね。まあ、そこに一つの問題があるといえばですね、問題があるんですね。なのでやっぱり私たちっていうのは、じゃあ何を根拠にですね、まあ、教会生活をするとか役員会形成をするとか教会形成をするのかっていうのをもう一回問い直さなきゃいけないというような時代になるのかなって。こうやってパワハラとかセクハラとかがこうやって公の場にこうバンって出てきたってことになると、今度はそれが隠れていって教会の中でものすごい陰湿なものになっていかないのかなみたいな、陰での悪口とかですね、陰での陰湿な行為とかですね、批判とか中傷とかになっていかないのかなとちょっと心配をしながらですね、昨日その文章を読んでいました。まあ、イエス様はですね、なぜサマリアから歓迎されなかったのか、それはエルサレムを目指していたから。まあ、しかしそれに対してですね、毅然とした態度をとっておられます。私の使命というのはエルサレムに行って十字架にかかってですね、天に昇っていくこと、まあ、その使命のためにですね、イエス様はですね、進んでいかれる。それに対するですね、非難とか中傷とかそういうものにですね、関係せずに自分が与えられた使命、まあ、それをですね、必死に生きていく、まあ、それがイエス様がですね、今占められたということの根拠にあるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。現代社会の中で教会はいろいろな問題を抱えております。またそれらの問題に翻弄されているのも教会の姿です。しかしどうか主よ、私たち一人一人はあなたから与えた使命を果たすためにここに集められ、そして御言葉を述べ伝え、イエス・キリストの恵みによって生きるために私たちはこの教会を形成しております。どうか主よ、その使命を見失わず、私たち一人一人がイエス様に与えた使命に生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に豊かな種の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添って癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。